生きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私、あなたの今日はいかがですか。熊田奈美子です。今日の微笑みトークは、たった一度の命の時間では優しさの発見ということをご一緒に考えてみたいなと思っています。でもその前に、リスナーの皆様からのお便りもご紹介します。番組 CD を時々プレゼントしますが、埼玉県のみのるさんはいつもその時申し込んでくださっています。ありがとうございます、みのるさん。そして熊田奈美子さんの声を聞くと元気が出ます。はい、ありがとうございます。心が暗く沈む時も、イエス様を信じて、そう、恐れることはない、共に歩んでまいりましょうと私を励ましてくださいました。ありがとうございます、みのるさん。そうですか。奈美子さんの声は元気が出る。ありがとうございます。それから、こちらはですね、宮城の恵美子さんは、聖書をもっと読もう、教会ももっと行こうと書いてくださって、天の星のようにという CD を申し込んでくださいました。ありがとうございます。こちらは岡山の舞さんですが、初めて、聞き出したということで、何曜日にどの番組があるか、まだよくわからないのですが、一生懸命聞くようにしていますと書いてくださっています。そして先週、いろいろな方々のお便りをご紹介しましたが、一番最後にご紹介しました、山梨県の H さんですが、日本の教育が非常に暗記力や知識量を問うたりするばかりでということで、フィンランドの教育改革が参考になるのではないかというメールをいただきました。ちょっと番組時間がなくなってコメントできなくなっちゃったんですが、日本の価値観、いい学校に入ろう、いい企業に入ろうという日本の価値観とは明らかに異なっている価値観。クリスチャンではないけれども、キリスト教の大学に学んだことを本当に感謝しているというメールをいただきました。それで、世界幸福度ランキングっていうのがあるんですが、日本は81位なんですが、やはりこの幸福度の高いと感じる国々は、デンマークとかスウェーデンとかフィンランドとか、ものすごくシンプルな生活を大切にするというか、北欧の国が多いんですね。やはりこの物質至上主義に走らないというんでしょうか。そういう国々の中で、やはりその物から得られる幸福は続かないということを、私たちものすごく教えられているんじゃないかなと思いまして、こう、身の丈を知るっていうなんかルールがあるそうなんですよね。でちょっとメモしてきたんですね。これはなんかこう、モーセの10回じゃないですけど、その国、デンマークの国でこう、誰でも知ってるような掟らしいんですが、自分が特別な存在だと思い上がらないようにとか、自分が人より善良な人だと思い込まないとか、それから自分以上の人間はいないと思うなとか、他の人の優しさに期待するなとか、他の人に何かを教えられると、その過信するなとか、そういうこう、自分自身のこう身の丈を知るというか、そういうことをとても、みんなが、国民がとてもよく、覚えているという国なんだそうです。日本がなぜ81位かという、このね、こともいろいろなんですが、今の日本というのは、その瞬間の欲求を満たすような選択肢があまりにも多くて、将来のことをずっとこうちゃんと考えて、長期的なこう判断をするということが難しいとよく言われたりしています。こんな国に生きながら、私たち、本当に心から一生懸命、生きたと言われる人生を生きていきたいというふうに、私自身は思わされています。たった一度の命の時間を今私たちは生きています。今日はサウンズグレイスさんの素敵なピアノ曲、優しさです。優しさに乗せて、今日は優しさの発見ということを考えてみたいと思います。実は奈美子は優しいねって、遠くの地でこの微笑みトークを聞いている、ちょっと辛い状況にある一度も会ったことのないリスナーに一言いただきました。 なんかこう自分の名前を書いていただいて、優しいねなんて書いていただくと結構嬉しいもんですね。まあ、最近は番組で実名を呼ぶことができませんから、体調崩していらっしゃるしいかがですかとちょっとお伺いした時のお返事でした。まあ、地球に優しいとかお腹に優しいとか、まあ、ある広告では優しさ文庫なるものも作っているようで、あれこれと優しい言葉はあちこちに行き交っています。でも私たちの生きる現実はどうでしょうか。あなたの周りには優しさがいっぱい溢れていますか。本当の優しさってどういうことでしょうね。寄り添って共に生きることも、逆に離れていてあげることも、厳しく戒めることも、黙って忍耐することも、皆優しさから来るのでしょう。それに優しさの受け止め方っていうのも、これまたそれぞれに違うんですね。まあ勇気を出して自分は優しく語りかけたつもりでも、受け止める方は大きな迷惑よみたいになったり、あの2匹の山嵐のジレンマのお話思い出しますよね。寒さの中で離れすぎては寒いし、でも近寄りすぎると痛くて大変です。上手な他の人との距離感の見極めはどうでしょうか。関係がつながっていないと不安という方も多いし、最近は若者のネット依存症が50万人以上って言われたりしています。私は優しいっていう言葉からふっとあのイエス様の一番弟子ペトロの裏切りを思い出しました。よく以前リクエストもいただきました。ああ、主の瞳、眼差しよ。という賛美歌243番で歌われる場面です。三度もイエス様を知らないと言い張るペトロに向けられたイエス様の眼差し。ルカによる福音書22章の61節から62節にこうあります。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう、と言われた主の言葉を思い出した。そして、外に出て激しく泣いた。まあ、ここの場面と優しさというのが私の中ではつながってくるんですね。この場面は実は絵画にもなっている有名な場面で、特にレンブラントの聖ペトロの否認というアムステルダム国立美術館にある絵が有名です。これは1660年の絵です。絵画の全体をよく見ると、右の上の方から見つめる眼差しがあるんですね。これ、イエス様の眼差しということなんです。まあ、その絵を見ているというその自分自身にもそれが向けられるという、まあ、最高のというか究極のというか、そういう優しさを感じてしまうというか、キリストの眼差しとして自分につながってくるという感じがします。そこから人間の弱さ、罪深さ、そしてまあ許すこと、許されることですね。これはそのまあその神様に許されたいということもありますが、その自分自身を自分で許すということとか、自分が他の隣人からこう許されたいからということとか、自分自身がもう本当に憎らしいんだけど許さなきゃいけないとか、まあ、いろんな許すこと、許されること、という言葉が心に響いてくるような気がします。 まあどんな場所であっても人生を生きる中では互いを傷つけ合うという悲しさがあります。まあ私たちが偽りのない優しさに触れることのできる自分の居場所を、これを探しているんじゃないかと感じているんですね。一体どこにあるんだろうか。私にとっての優しさのあふれる一番の居場所はどこだろうかと考えます。ありのままの自分が神様の前に一人立たされる礼拝の場所かなと思いました。実は心の奥深くまで全てをご存知の方は神様だけです。その全てをご存知のイエス様が一緒にいてくださる場所が礼拝です。そこで初めて罪を告白して神様からの許しをいただける場所、そしてそこには神様の家族が一緒に招かれて神様の愛に包まれる場所です。こここそが優しさの原点かなと思います。私たちは皆等しく救い主を必要としていますから、礼拝で罪を告白し、祈り、賛美し、御言葉を聞く。この時間こそが誰もが平等に神様の前に立たされ、愛に包まれる時です。ここにこそ、神様がくださる本物の優しさの発見があるのではないかと思うのです。礼拝的人生観の確立です。聖書の中にはこのような御言葉もあります。ご紹介しましょう。ヘブライ人への手紙、4章の14節から16節。さて私たちには、諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子、イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において、私たちと同様に、試練に遭われたのです。だから、憐れみを受け、恵みに預かって、義にかなった助けをいただくために、大胆に、恵みの座に近づこうではありませんか。あなたはお近くの教会にいらっしゃったことがありますか？係ではご案内します。またホームページ福音の波では全国諸教会のご案内たくさん入っています。あなたのお住まいの近くの教会どうぞ探してください。さて今週のプレゼント。今週は番組ネーム入りの版画カレンダーお一人に1枚ずつ漏れなく差し上げます。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。